高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判のお話をします。栃木女児殺害判決という、皆さんご記憶でしょうか。8月の初めに東京高裁で、言い渡された無期懲役の判決です。栃木県今市市で小学校1年生だった女の子が殺害された。正確に言うと栃木県今市市に住んでいた小学校1年生の女の子が殺害された。で、東京高裁は8月の3日に一審の宇都宮地裁で行われた裁判員裁判の判決を破棄して、殺人罪に問われた事件でしたが、これを破棄した上で、結論的にやはり、無期懲役であると、こういう判断をしました。わかりにくいですね。一審の審理のその筋道といいますか、論理の進め方で無期懲役にすることは許されないが、別の見方をしていくとやはり被告人は女の子を殺害した犯人だと判断できるということで、一審判決の否定をした上で結論として量刑は同じと、こういう判決になりました。一審判決はどういうものだったかと言いますと、この被告人が取り調べを受けていて、警察官に話をしている、その状況が画像になっていたんですね。で、その画像を裁判員たちは見せられて、こういうものの言い方をしているということになると、きっとこれは犯人に違いない、そんな判断をしていたんです。画像の被告人の喋り方や喋る時の態度を見て、そこで犯人であるというような判断をするというのは、それはいけないぞと、それはダメだぞというふうに高裁の裁判官は言ったんですね。で、記録をそういう画像でないところで慎重丁寧に見ていくと、やはり、有罪になると、殺害したことになるという判断でした。で、しかしながらこれ大変問題だと私は思いますけれども、原審が有罪と認定したその時に、その場所で本当に殺害したというのは説明がつかないということを高裁裁判官は言ってるんですね。矛盾が多いと。で、矛盾が多いということになれば、それは普通ですと無罪判決になるはずなんだけれど、有罪にした。いつ殺害したのかはっきりわからないけれども、そしてまたどこで殺害したのかもよくわからないけれども、だけど犯人だ、こういうことを高裁の裁判官は言ってるんです。私は画像を見てそこで犯人だと思うという、もう裁判とは到底言えない、そういう認定もおかしいと思うと同時に、ではどうしてこの被告人が犯人だということが明確に言えるのかという、その点について説得力のある説明をしなかった高裁の裁判は、また改めて厳しく批判されるものだというふうに思いますね。この被告人は事件の後に自分のお母さんに向けて、自分が引き起こした事件だというような言い方をしている。それからまた迷惑をかけてしまった、本当にごめんなさいという言い方をしている。そういう言い方は犯人でなければ言えない、犯人が言う言葉として非常に合理的だ、そんな判断をしているんですね。で、私は全くそういう判断というのは合理性がないと思います。私自身の経験ですけれど、殺人事件ではなくて、オートバイに友人を乗せて運転していて、崖から落ちて、一人が亡くなるという事件、一人が生き残ると、こういう事件がありました。 で、そしてどちらが運転していたのかということがわからないということで、生き残っている人がもし運転していたとすると、それは業務上過失致死というそういう犯罪になるし、運転していた人が死亡したということになると、それは生きている人は別に責任は何も問われないということになるということで、どちらが運転していたかということについて、その生き残った人の言葉をどこまで信用するかという、そういうことが議論になった事件がありました。その生き残った青年は事故直後にお母さんに連絡をして、お母さんやっちゃったっていうことを言ってたんですね。やっちゃったと、このやっちゃったというところを捉えて、その青年が運転をしていたのかどうかというところまで認定できるか、それが大問題でした。で、その裁判でも裁判官はやっちゃったというのは犯人でなければ言えない言葉だというようなことを言った。で、しかしながらそうかというところですね。私は、人は大変緊張したり、あるいは重大な問題に直面したときに、その表現の仕方について誤解を招かないように丁寧に言う言葉を考えを詰めた上でものを言うというようなことはなく、いわば衝撃的な発言として、深い思考を伴わない、深く考えない言葉が出てくることはよくよくあることだと思っています。この事件に戻りますけれど、被告人がお母さんに対して、申し訳ないという意味のことを言ったり、あるいは自分が引き起こした事件だというような言い方をしたということを、どういうふうに捉えるかというのは、とても実は意味内容が深いと私は思います。自分で引き起こしたというのは、捜査の段階のことを含めて言っているとすれば、この人は逮捕されてますから、そして捜査を受けてますから、そういう状況を含めて、それは自分が作り出してしまったというふうに言ってるのかもしれない。少なくとも殺人事件ということになると、長い懲役や無期懲役はごく普通でありますし、場合によっては死刑だってあり得るわけですから、判断の慎重さというのはこの上なく慎重であると、もうこれ以上の丁寧さ慎重さはありえない、そういう調べ方が必要だと思います。しかしこの事件は捜査も甚だしくずさんであったけれども、一審判決は裁判員裁判という形で、画像が出てきたところでもうそれで信用してしまったという裁判員たちのその言葉をベースにして有罪になり、控訴審判決は今度は職業裁判官だったけれども、さして根拠とは言えないような事実を取り上げて、それで有罪の認定をやはりしたのですね。私は不当な判決だったと思ってます。被告人弁護人はこれを上告して、最高裁の審理がこれから始まることになりますけれども、裁判員裁判の流れる傾向、裁判員裁判が落ち込む傾向というところを批判したという、そのことが新聞では随分評価されたような、そういう記事を見ましたけれども、決してそういうふうに言って、安心している、満足しているということはできない。刑事裁判がとても乱暴な判決の出し方をするという、その傾向は職業裁判官にも強くあるということを感じないではいられないですね。裁判員裁判は審理を早める、簡単に判決を出すと、したがって結果はどうしても乱暴な判断になるということが言われていますし、私もそう思いますけれども、裁判員裁判の傾向を否定しながらも、裁判そのものは粗雑で乱暴であるということになってしまうとすると、それはどちらも悪い どちらも許しがたい、そういうふうに言わざるを得ないですね。なかなか難しい操作だということがよく言われますけれど、難しい操作ではなくて、操作そのものに手抜きやずさんがあったということで、結果多くの人たちを苦労に追い込むということになっているという意味で、この事件の警察の責任というものもまたさらに指摘されなければいけないところだというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。